本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書8章40節から48節です。イエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからである。そこへヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるようにと願った。12歳ぐらいの一人の娘がいたが、死にかけていたのである。イエスがそこに行かれる途中、群衆が周りに押し寄せてきた。時に12年、この方、出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしたが、誰からも治してもらえない女がいた。この女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れると、直ちに出血が止まった。イエスは私のに触れたのは誰かと言われた。人々は皆自分ではないと答えたので、ペトロが、先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。女は隠しきれないと知って震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由をとたちまち癒された次第と皆の前で話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。アーメン。チャーリー・チャップリンの代表的な映画の中に街の火があります。1931年に作られた無声映画です。あらすじはこのようです。貧しい浮浪者であるチャーリー・チャップリンは、通りでうろついていた途中に、おばあさんと一緒に暮らしながら街で花を売っている目が見えない娘を見かけました。その娘に憐憫の情を感じて、最後に残っている小銭で花を買いました。娘はチャップリンが温かくて裕福な人と考えてありがたがりました。実はチャップリンが花を買って背を向けた瞬間に、ある金持ちの車が出発する音を聞いて誤解をしたのでした。その夜、チャップリンは酒の勢いで自殺しようとしたある男性を救ってあげて、彼の家に招待されました。行ってみると彼は億万長者でした。二人は友達になり、金持ちはチャップリンに気軽にプレゼントでロールスロイス自動車をあげようと言いました。しかし金持ちは酔いが覚めると完全に別人になって、チャップリンを全く覚えていませんでした。チャップリンは娘を失望させないために、億万長者のふりをしながらしばしば娘を訪ねていって、食料品を渡してあげたり、新聞を読んであげたりもしました。ある日、新聞でウィーンのある医者が視覚障害者を治療したという記事を目にしました。そしておばあさんと娘が家賃を払えず家主から受け取った家の立ち退きを迫る手紙を見ることになりました。女性とおばあさんの対話の中にこんな字幕が出てきます。おばあさんはチャップリンを一度も見たことがありませんでした。その方が私を車に乗せて家まで送ってくれたのよ。その方はとても裕福な人のようだね。ええ、だけどその方はそれ以上だわ。チャップリンは街をうろついていた途中で、また酔っ払った億万長者に出会い、彼から巨額のお金をもらいました。そしてそれを家賃と目の手術費用と言って娘に渡してあげました。ですが本人は強盗容疑で逮捕されて、1月に投獄されて秋になって釈放されました。彼は以前よりもっとみすぼらしい身なりで街をうろついていました。そうするうちに、ある花屋の前で美しい娘を目にしました。彼はまさにその娘でした。今では目が見えるようになり、花屋も運営する余裕のある姿でした。チャップリンと娘の目が合いましたが、彼女は彼を見分けられず、単に浮浪者と思いました。チャップリンも自分が誰なのかを明かすことはできませんでした。その娘は彼が単に浮浪者と思って小銭一枚を渡そうとしました。彼はもらおうとしませんでしたが、娘はどうしても小銭を握らせようとしました。小銭を握らせながら彼の手を固く握りしめました。その時、奇妙な感じのした娘は、 彼がまさに自分を助けてくれた人であることを知り尋ねます。あなたですか。その時のチャップリンの表情、笑っていますがあまりにも悲しい、そしてとても嬉しいですが涙が溢れそうな表情は映画史上最高の名場面の中の一つです。その娘が彼の手を握った時、その手は表面的には不老者の手でした。ですが実は自分の目が見えるようにしてくれた手でした。また人生の苦しみでつらかった時、自分を引き起こしてくれた手でした。他の人が見ると単にある不老者と花売り娘の娘が手を握り合っている姿でした。ですが娘には忘れられない深い触れ合いを感じさせてくれる温かい手、お互い心が通う手でした。今日の本文にもお深い恵みを感じさせてくれる手、そしてお互い通じ合う信仰がよく表されています。イエス様がゲラサ人の地方で数多くの悪霊に取り憑かれている人に出会いました。彼は衣服も身につけず墓場を住まいとしていました。彼は誰からも愛されず誰も愛することができない人でした。イエス様はこの人を癒してくださいました。癒されたその人は自分を完全に回復させてくださったイエス様と一緒にいることを切に求めました。しかしイエス様は彼に家に帰っていって、神様が自分にどんな御業を行われたのかを伝えさせました。それは彼が霊的にそして人格的に回復できたので、これからは家族とも関係を回復して、人々とも関係を回復して、社会的にも完全になることを望んだからでした。それ以降イエス様はまたガリラヤ湖の西側に来られました。その時ある街道長がイエス様に進んできてひれ伏して、死が迫っている自分の一人娘を癒してくださることを頼みました。イエス様はその願いを受け入れました。そしてその家へ向かう途中、ある女性が近寄っていき、イエス様の服の房に手を触れました。前後の街道長の娘を救う物語の間にイエス様の服の房に手を触れた物語が入って、文章がサンドイッチ構造になっています。街道長の娘を救ってくださる物語は次回に詳しく見ていきます。今日の本文は生きるためのさまざまなあがきにもかかわらず最も惨めな人生を生きているある女性について紹介しています。彼女は町の日に出てくる娘より貧しく、一緒に暮らすおばあさんもいない実に惨めな人生でした。43節がこのように明かしします。時に12年この方出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしたが、誰からも治してもらえない女がいた。出血が止まらない疾病は女性が激痛する病気です。主に子宮の状態が良くないので血が止まらないのです。女性がこのように激痛し続けると悪性貧血の症状によって苦しめられます。その上呼吸が荒れて髪の毛が抜け落ち、無気力症が現れるといいます。このように体に現れる現象だけでも、出血が止まらない疾病を病んでいる人には本当に苦しいことです。それに一層苦痛なのは、この病気が当時は神様からの罰だと思われていたので、不浄な人と扱われて完治するまで人々と接触もできないというものでした。それでこの病気は肉体的な苦痛と社会的な阻害を共に抱えて生きねばならない重荷でした。ところでこの女性は出血が止まらない疾病を12年間も病んでいました。聖書で完全な数を言うとき、7や12という数字を使います。天の数字である3と 地の数字である4を合わせると7である、かけると12になるためです。それでイスラエルの12部族、イエス様の12弟子などはそれらの数字が十分だという意味です。さらにヨハネの黙示録に出てくる14万4千という数字も 12×12×1000 です。それゆえ14万4千は単純に数字的な意味ではなく、おびただしい多くの数を表す数字です。本文の女性が病んでいた12年という歳月は物理的な期間を意味しますが、彼女が極限の苦痛の時間を過ごしていたことも意味します。マルコによる福音書はこの女性の状況についてもっと詳しく知らせてくれます。マルコによる福音書5章25節26節はこのように明かしします。さてここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。この女性は自分の病気を治療するために多くの医者に出会いました。しかし彼女が味わわねばならなかったのはひどい苦しみでした。その結果持っていた財産は治療費と薬代で全て消え失せてしまい、残っているものといえば一層病状が深刻になった体が全てでした。私たちはこの女性がこれまで経験せねばならなかった失望や挫折、絶望が十分に理解できます。出会う医者ごとに口から出てくる声が、言葉が、さまざまな処方してみましたが何も効果がありませんねという時、どれほど泣かねばならなかったでしょうか。またどこかに有能な医者がいるという噂を聞くと、遠近距離を問わず治療をしに行きました。しかし医者の話が、このようなケースは初めて見ます、ただ待つしかありませんと言いながら首を横に振るとき、この女性はどれほど絶望せねばならなかったでしょうか。そうして12年、彼女の体には治療した痕跡だけがいっぱいになったでしょう。この女性がイエス様に対する噂を聞きました。ハンセン病患者や脳卒中患者を癒してくださったという話、百人隊長のしもべを癒してくださった話、ナインという町のヤモメの息子を救ってくださった話を聞いたことでしょう。イエス様が街道町であるヤイロの家へ行かれる途中にこの女性が訪ねてきました。44節がこのように明かしします。この女が近寄ってきて後ろからイエスの服の房に触れると直ちに出血が止まった。この女性がイエス様の後ろに来てその服に手を触れました。この女性が前から来ないで後ろから来たということは、自分の立場が堂々とできずに何かを隠さねばならないことを意味します。ユダヤ人たちは下血する女性と接触すればたたりがあると考え、女性の不浄な下血は罪の象徴と考えました。そうでしたので、家族や友達がこの女性に近寄っていけなかったことでしょう。そして町の人々もこの女性を嫌がって遠ざけたことでしょう。のみならず、節期の時に神殿に上がって行って神様に礼拝を捧げることもできなかったはずで、安息日に街道に行って神様の御言葉を聞いて学ぶことも自分とは関係ないことだったはずです。その上にこの疾病は当時正当な離婚の理由の中の一つだったので、結婚をしていたならば夫からも捨てられたことでしょう。そんな偏見を全身で感じていた女性だったので、イエス様に進んでいく時も堂々と前から進んでいけなかったことでしょう。しかしこの女性はそんな偏見があると言って イエス様に出会うことを諦めることはありえませんでした。この女性にイエス様に関する頼りは一条の光のようで、最後の希望のようでした。自分の心と誠意を尽くしてイエス様の服に手を触れるその瞬間、この12年間それほど自分を苦しめた出血が止まらない疾病が癒されたことが感じられました。この女性が自分の体から流れ落ちていた血が止まったということを直感した瞬間にイエス様がお語りになられました。45節がこのように明かします。イエスは、私に触れたのは誰かと言われた。人々は皆、自分ではないと答えたので、ペトロが、先生、群衆があなたを取り巻いておっしゃっているのですと言った。イエス様は、私に触れたのは誰かと尋ねました。その時にペトロは、自分は手を触れなかったので、人々が群衆して押し合っている時、誰かがイエス様に手を触れたと考えました。それでペトロは、違います、誰かが主に手を触れたのではなく、群衆した数多くの人々のために押されてぶつかったのですと言いました。しかしイエス様のこの御言葉は、単に誰かがご自身に手を触れたからおっしゃったのではなく、ご自身と人格的な深い触れ合いの感じがしたので言われたんでした。それでイエス様がこのようにおっしゃいました。46節がこのように明かしします。しかしイエスは、誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。イエス様は、押されて自分の体に触れた人ではなく、目的と信仰を持って触れた人がいるとおっしゃるのです。手を触れるがギリシャ語でハプトマイです。この単語はハプトという動詞から発生しました。その意味は、しっかりと固定させる、お互い縛りつけるです。こんな意味で本文をもう一度見るとこのようになります。イエス様がおっしゃいます。私の服を意図的に触れたの人は誰か。ペトロが言います。イエス様は、誰かが触れたのではなく、運収した人々が押し合ってぶつかったのです。イエス様がおっしゃいます。押し合ってぶつかった人ではなく、目的を持って、信仰を持って私の服をしっかりと握った人は誰なのか。イエス様のこんな御言葉に対するこの女性の反応を47節がこのように明かしします。女は隠しきれないと知って、震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第と皆の前で話した。ついにこの女性は、自分がイエス様に手を触れたことを隠しきれないということを悟りました。それで震えながらイエス様に進み出てひれ伏しました。この女性が震えながらひれ伏すしかなかったのは、出血が止まらない疾病にかかった人と接触をすれば、その人も不浄になるのが当時の考え方だったからです。それで自分のせいで不浄になったイエス様が憤怒するかもしれないし、また出血の止まらない疾病にかかると隔離するのが基本だったので、群衆の間にいる自分に人々が石を投げるかもしれないと思いました。イエス様がこの女性にこのようにお語りになります。48節です。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。この女性が出血が止まらない疾病によって苦しんでいる時、人々はこの女性が神様の御前に罪人であるので、その病気が治らないと考えました。それで近くにいることはありえないと思いました。しかしイエス様はこの女性を娘よととても温かく呼ばれました。すなわちこの女性を神様の家族として思ってくださったんでした。 3、4世紀に生きた教会歴史家であるユセビウスによれば、この女性は自分の故郷へ帰っていって自分の家の前に記念碑を建てて、出会う人々にイエス様が私の出血の止まらない疾病を癒してくださったとイエス様を述べ伝えたといいます。イエス様が街道町であるヤイロの家へ行かれるとき、その周囲には弟子たちをはじめとして数多くの人々がいました。人々がどれほど多かったのか、お互い体で押したり押されたりしている状況でした。イエス様が誰が私に手を触れたのかと尋ねたとき、ペトロをはじめ弟子たちは群衆が先生を取り巻いて押し合っているのに、誰が手を触れたのかとお尋ねになりますかと反問しました。その時群衆がお互い押したり押されたりしながら、イエス様の体や服に手を触れた人々が多かったと考えられます。ところがそんなに数多くの人々の中で、ある一人の人の手が自分に触れることを感じられたのは特別な出来事でした。その時多くの人々がイエス様の体や服に手を触れましたが、イエス様の能力は出血が止まらない疾病を病んでいた女性に一人にだけに伝わりました。まるで町の火に出てくる娘が最後に浮浪者の手を握った時に、その手は数多くの人の手の中の一つではありませんでした。その手は自分に親切にしてくれ、自分の目を見えるようにしてくれた唯一の手でした。手術礼拝の後、説教者は広報館の地下3階の礼拝室の入り口で礼拝を捧げた信者の皆様と握手を交わします。今日の礼拝を通して受けた恵みで1週間神様の子供として真実に生きていきましょうとお互い激励するのです。説教者は一部礼拝から四部礼拝のを終わると、数百人の信者の皆様と握手を交わしたことになります。一人の方と握手をする時間はわずか 1、2 秒を超えないでしょう。表面的には握手をする姿が同じように見えるかもしれません。ですが感じは少しずつ違います。握手を交わしながら最も共通して感じることは、今日も主の御言葉を聞かせてくださって感謝いたしますとおっしゃっているようです。説教者は主日礼拝はじめとして礼拝や勉強時間の時間に神様の御言葉を伝えた説教者は、不十分で過ちが多い自分を説教者として立たせてくださったことについて感謝しています。ですが不十分さや重苦しさを感じる時の方がとても多いです。神様の御言葉をもっとよく準備したなら、もっと良い恵みの通路になったはずですが、そうしなできなかったことに対する重苦しさです。しかし年を取った方々が私の手をしっかりと握ってくださる時、まるで主の激励のように思ったりします。主がその方々を通して私の手をしっかり握ってくださっているように感じます。今日の本文で私たちは重要な教訓を悟ることになります。それはこの女性を12年間も苦しませ、家族たちからも人々からも阻害されるように、その上自分の全財産まで使い果たすようにした、その出血が止まらない疾病のためにイエス様に深く深く出会えることになったという事実です。もしこの女性にこんな病気がなかったなら、イエス様に関する噂を聞いたとき、ただ預言者の中の一人と思ったはずです。しかし自分がかかっている病によって、むしろ永遠なる主に出会い、主の恵みの中で生きられるようになりました。今年の私たちの教会の標語は、エレミア書32章41節に基づいた心と思いを込めて植えるです。今日の本部の女性が出血が止まらない疾病によって、病によって 12年間もひどい挫折や絶望を味わいましたが、それによって心と思いを込めて植えてくださった主を経験することになりました。そのように見れば、クリスチャンが経験するいかなる失敗や痛み、欠乏はすべて心と思いを込めて植えてくださる主を経験し、主の手を握らせてくれる恵みになります。聖書にはこんな物語、彼らの人生がいくら困窮に置かれたといっても、心と思いを込めて植えてくださる主に出会うことで彼らの人生が新しくなる物語でいっぱいです。アブラハムは大きな民族にならせようという神様の御言葉をもらってから、99歳になるまで自分とサラの間には子供がいませんでした。当時子供がいないのは神様から捨てられたからだと考えました。ですが神様がアブラハムを心と思いを込めて植えてくださることで、彼は神様の手を握って祝福の通路として生きていく恵みを享受することになりました。ダビデはバトシェバの事件によって彼の人生はすっかり崩れていました。子供が子供を性的に蹂躙し、子供が子供を殺し、子供からクーデターを起こされて裸足で逃げていかねばなりませんでした。ですが神様が彼を心と思いを込めて植えてくださったので、彼の人生はもう一度神様の手を握ることになり、神様を自分の羊飼いとみなして永遠に神様の家で生きると告白することになりました。ペテロは当時貧しくて無学の人々の代表的な職業である漁師でした。彼は最近の表現で言えば土のスプーンの中の土のスプーンでした。これは韓国で生まれた時から貧しい家で育った子どもたちを指す言葉です。しかし主が彼を心と思いを込めて植えてくださいました。それで彼は主の手を握ることになり、人中の使徒になり得ました。パウロになったサウロは主に向かって悪意に満ちた感情や考えでいっぱいでした。それで彼に従う人々は投獄させるのはもちろんのこと、殺すのも当然だと思いました。冷酷な感情に包まれてダマスコに向かっていた彼を主が心と思いを込めて植えてくださいました。それで律法を捕まえて生きていた彼がそれ以降主の手を握ることになり、初代教会の歴史を新しく描いた主の通路になりました。信者の皆様の人生の環境はどうでしょうか。もしかして自分の人生の環境が12年間出血が止まらない疾病をやみながら全財産を使い果たした女性のように解決しようとしても解決できない問題の前で落胆しておられるのではありませんか。あるいは子供を産めないアブラハムやサラのように、神様が私を捨てられたのではないか、神様は私の人生を主観していないのではないかと失望しておられるのではありませんか。ダビデのように家族関係や対人関係が全て崩壊し、神様がはるかに遠くにおられるように思っているのではありませんか。ペトロのように自分はどうしてこのように貧しくて厳しい環境の中から抜け出せないのかと考えながら、何の希望も持てないままため息ばかりついているのではありませんか。パウロ以前のサウロのように主と彼に従う人々とは付き合えないと考えて信仰を捨てようとしているのではありませんか。私たちの人生の場所がどうであろうが、また私たちがどんな環境にいても、その場所で 主をしっかりと捕まえましょう。そうすればすでに私たちを握っておられ恵みを与えてくださる主に出会うことになるでしょう。その時私たちが立っている人生の場所がいくら厳しく見えるとしても、そこは主が心と思いを込めて植えてくださった特等席であることを発見することになります。お祈りいたしましょう。父なる神様、12年間自分の全財産を使い果たしたにもかかわらず、以前よりももっと大きな苦痛を味わわねばならなかった女性、自分にはこれ以上希望がないと思うしかない女性に希望をくださり、新しい人生を生きさせてくださる主の恵みを確認することができました。感謝いたします。私たちがいくら解決しようとしても解決できない状況の前で放棄してしまいたいとき、主をしっかりと捕まえさせてください。また神様が自分を捨てられたのではないか、神様は私の人生について何の関心もないのではないかと失望感が押し寄せるとき、主を捕まえられますように。崩壊した関係によって何も捕まえるものがないと思われるとき、私たちをしっかりと握っておられる主の胸に抱かれますように。自分の人生が厳しく、自分の人生がつまらないと思われるとき、私たちの力である主に自分を縛りつけることができますように。主を信じる人々が失望したときも、私たちに向かって微笑んでおられる主をもう一度しっかりと捕まえることができますように。私たちの人生の場所が傷が多く痛く足りないものがたくさんあって豊かでないとしても、その場所で主をしっかりと捕まえ、私たちを心と思いを込めて植えてくださった主によって、私たちが立っている場所が信仰の特等席になりますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。